愛して十字架にかかり三日目を見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。今日の1分動画はですね、世界教会史の5回目最後ですね、最後になります。お願いします。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の5回目です。今回は宗教改革から現代まで2、宗教改革以降現代までです。17世紀後半ドイツのルター派内で経験主義の運動が起こります。その中心地となったハレ大学にはヨーロッパ中から学生が集まりました。ハレ大学教授のフランケラは孤児院や学校を作り聖書を配布し海外に多くの宣教師を派遣するなど実践的な働きを進めました。18世紀ハレ大学で学んだドイツのツィンツェンドルフはボヘミアから迫害を逃れてきたフス派の避難民を受け入れモラビア兄弟団の指導者となります。世界宣教を使命とし自らもヨーロッパ、アメリカへ伝道旅行をしました。イギリス国教会司祭であったジョン・ウェスレーはモラビア兄弟団の集会で信仰義人のメッセージを通して信仰の確信が与えられイギリス、アイルランド各地を回り野外説教を行いアメリカに教会を建てるなど伝道活動を行いました。メソジスト運動と呼ばれたその活動からメソジスト教会が作られました。アメリカでは新大陸到達以来カトリックによる宣教が行われていましたが信仰の自由を求めてヨーロッパから移り住んだ人々によりまた宣教活動により17世紀以降北米にプロテスタント諸派の教会が建てられました。19世紀イギリス、アメリカでは次々と海外伝道団体が作られ全世界に多くの宣教師が使わされました。19世紀アメリカでは信仰復興運動が起こり教会が成長した一方で聖書は誤りのない神の言葉という立場に立たない自由主義のグループや異端も現れました。1906年4月ロサンゼルスで起こったあずさがえリバイバルで初代教会以来止まっていた聖霊の賜物の働きが再び始まります。このペンテコステ運動によりペンテコステ派の教会が作られました。1960年代にはカトリック、プロテスタント諸教派の教会でカリスマを体験し異言を語り始める人たちが出ました。その体験を持った人々がそれぞれの教会にとどまりカリスマの働きがあらゆる教団教派のうちに広がりました。またプロテスタント教会では1910年世界宣教会議が開かれ一致を回復しようとする動きが起こります。1948年には世界教会協議会が設立され世界教会会議が定期的に開催されています。正教会やカトリック教会の間でも一致のための話し合いが持たれるようになりカトリック教会は1962年から65年にかけて開かれた第二バチカン公会議でキリスト者の一致を奨励しプロテスタント教会を別れた兄弟たちと呼ぶようになりました。20世紀共産主義による迫害が許されましたが交通通信手段が発達し宣教の働きが進められました。21世紀に入りさらなる技術革新によりインターネットを用いた宣教が進んでいます。それではまた。
はい、これで一応ね大きく流れが分かりまして、1回だけじゃなかなか覚えられないですけども、一応大きなこの流れを知ってください。で、21世紀はですねインターネットの働きによって大きく宣教とそれ教会が変わってくると思います。かつてその印刷技術のことによって聖書が印刷されてみんなに広がっていったことが宗教改革の一つの大きなポイントだったんですけれども、21世紀はこのインターネットの働きによって宣教の形それからあと教会の形も大きく変わると思いますので、ね、これからもっと大きく変わっていくと思いますので、ぜひ、ね、それを主に期待していただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが今日はヨハネの21章のところからお話をしていきたいと思います。これはイエス様が、ガリラヤに行った弟子たちに現れた。しかもこれで復活したイエス様は弟子たちに3回目に現れるんですけれども、弟子たちには3回目ですね、現れた時ですけどその時のお話です。21章1節から、この後イエスはテベリアの湖畔で もう一度ご自分を弟子たちに会わされた、その会わされた次第はこうであると。テベリアというのはガリラヤ湖のことです。テベリア湖のことはガリラヤ湖、もう一つキネレテの海とも言います。これ全部同じですね。キネレテの海、ガリラヤ湖、テベリア湖、同じですね。ガリラヤ湖ですね。でそのガリラヤ湖に、弟子たちがやってきたんですね。エス様はガリラヤでお会いしましょうと言ったので、ガリラヤにやってきたんですね。でシモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち、これはヨハネとヤコブでしょうね。他に2人の弟子が一緒にいました。全部でこれ7人書いてあるんですけれども、これはみんなガリラヤ出身の、おそらく漁師だったと思われます、ね、でそしたらシモン・ペテロはですね、ちょうどそのガリラヤ湖にいた時にみんなに言うんですね。私は漁に行く。漁に行くっていうのは単に趣味で釣りに行くってことじゃなくて、漁に行って魚を取って、食事にありつき、願わくば少し、経済収入を得ようということですね。漁に行くって言ったんですね。というのはペテロはガリラヤ湖の漁師でした。プロだったんですね。だからガリラヤのことはもうよく知り尽くしていた、いつも言いますようにペテロとヨハネはですね、どちらも年は全然あれでしたけども、離れてましたけども、ペテロもヨハネもガリラヤ湖のそのままいたら漁業組合の組合長になっただろうと、ね、思われる。それぐらいこう、ね、ガリラヤ湖のことをよく知っていた、経験もあったし、それから知識もあったわけですね。だから漁に行くっていうのは、つまり漁に行ってしっかり取ろうということを言ったわけですね。そしたら他の人たちもですね、私たちも一緒に行きましょう、じゃあ俺たちも行くって言ったんですね。ここから推測ですけどね。でも後の文章を読んだらおそらくそうだと思いますけれども、みんなお腹が減っていて、おそらく経済的にもこの時はもう収入がない状況だったと思うんですね。だから、漁に行って、食事にありつき、かつ収入も得ようということだったと思うんですね。もちろんイエス様は復活してるんですよ。復活はしてますが、まだこの時イエス様と常時一緒にいるわけじゃないから、この時も復活はしたんだけど、外来で会いましょうと言って外来に行った時ですから、そして彼らが出かけて漁に行くわけです。小舟に乗り込んで7人でですね。しかしその夜は何も取れなかったとですね。一晩中やったのに取れなかったんですね。でさっきも言ったように、こう趣味で魚釣りに行ったわけじゃなくて、彼らは生活をかけてというか本気になって釣りに行ったわけですね。取りに行ったわけですね。でこれは何時にどこに行けば、どこに網を下ろせば魚がいるかってことはよく知っている彼らにとって、一晩かけて本気で取りに行ったのに取れなかったというのは、これはショックだったと思うんですね。ちょっと遊びでやるってなるともなく、もう本当に取ろうと思って彼らの経験と彼らの知識を全部駆使して取りに行ったと思うんです。なのに一晩中やっても取れなかった。これはつまり彼らの一番得意な分野で、一番でこれはできると思っていたことができなかったんですね。これは本当にショックだったと思うんですね。でも一晩かけてソネは何も取れなかったんですね。で私たちの人生の中にも、そのこれは大丈夫とか、これは得意だとか、これならなんとかなるって思っていることがうまくいかなくなってしまうことがあります。でできなくなることもあります。でもその時に落ち込まないでほしいんですね。じゃあそこに大きなポイントがある。この時も一晩やって取れなかったんで、本当にがっかりしたと思うんですね。彼らはお腹も減ってきた、ね、漁したから体力も使ったでしょうから、もうますますお腹も減って、ね、そしたらですね、4節、夜が明け染めた時、ね、だから夜が明けた時ですね、イエス様は岸辺に立たれるわけですね。でけれども弟子たちにはそれがイエスであることは分からなかったって書いてありますけれども、夜が明けてイエス様は岸辺に立ったんですけれども、いろんな理由があると思うんですね。明け方だから分からなかったっていうのと、もう一つは復活したイエス様の姿形が変わったから分かりにくかったというのもあるでしょうけど、でももう何回か会ってますから、それもあるでしょうけど、それ以上におそらく弟子たちはね、本当にがっかりしたと思うんです。弱くされていた。だから何でしょうね、この時、もうイエス様が分からなくなってたって、それぐらい境地して落胆してたっていうか、もうがっかりしてたと思うんですね。だからイエス様ってことは分からなかったんだと思うんですよね。そしたらそのもう一つ面白いね、なんでこの明け方までイエス様待っていたのか。この後ね、イエス様はこの声をかけるんですよ、弟子たちに。岸辺からね、後から見たら100メートル足らずって書いてますが、声聞こえたんでしょうね、声をかけた、ね、子供たちを、食べるものがありませんねって。でも何も明け方まで待たなくてもね、もっと前に言ってくれればいいんですね。この後そして死のやり取り取れば取れるんだから。でも明け方まで立たれなかった。実はここが大事なんです。一晩中彼らは自分の力でやって取れなかったんですけども、本当に自分の力で一生懸命やってやり尽くしてダメだったっていうところになった時、初めて人は 本当に弱くなった時、本気になって神様の声を聞く、本気になって神の声に従えるようになるんですね。弟子たちもしこれね、夜中あたりだったらね、イエス様がね、取れないのとか言って、うるさいとか言ってねちょっと黙ってろとか言ってねあるいは、ね、ちょっと網をこっちに押してごらんって言ってね、あんなとこ取れるわけないだろうとかね言った可能性がある。そこまで言わなくてもえって感じだったと思う。本当に一晩やって、もうこの時間になったら取れないっていうところまで彼らはやって、自分たちの持てるものを全部やって足りなかったって時に、本当にもうがっかりして弱くなったけど、その時初めて主の声が聞こえた、主の声が聞こえるようになったんですね。で、子供たちよ、食べるものがありませんねって言った時に、彼らは答えて、はい、ありませんって、これさらっと書いてあるんですけどね。皆さん、例えばね、なんかこう食べる時に何かがないねって言われたらね、ないんだよって素直に言える時もありますけどね、カチンときませんか。余計なこと言わなくていいとかですね、ほっといてとかね言いませんか。食べ物がないんだねって言って、はい、ないんですって、そんな素直に人間って言えないんですね。悲しいけど、なんでこの時そんな素直に言えたのかって、2つある。1つはさっき言った本当に良くなってたことが1つとね、もう1つはイエス様の言葉っていうのは非常に温かいんです。この言葉が ね一晩やったのに、ね、食べるものないねって、これは別の訳ではね、魚が取れませんでしたねって訳の人もいるんです ね取れなかった時に取れませんでしたねって言われるとね、あんま嬉しくないんです、普通人間は。でも本当に弟子たちは弱くされたことと、もう一つはその声が取れなかっただろうとかね、何もないのかとか、そういう言葉じゃなくて、何もないんだねって、あ、本当にお腹空いてんだねって、何もないんだねって、こう痛みを 共感してくれる、本当にお腹減ったねっていう、そのお腹減ってることを共感してくれる、一緒にそれを感じてくれる、あ、本当にお腹減ったね、辛いねって、こうそう言ってくれる言葉だと受け取れるんです。でもそうじゃなくて、あ、ないのとか、そういうのはダメなんですね。でカウンセリングの方法にですね、カウンセリングの方法に、こう教える方法もあるんですけども、もう一つは答えを決して言わない、相手と一緒に共感するっていうカウンセリングの方法があるんですね。でこれはユング系はそうなんですけども、で、あ、そうなんだって反芻する、相手が言ったことをそのままその通り反芻して、それを一緒に共感して感じるって、その時自分で言葉を見出した方があるんですね。これはカウンセリングなんですけども、イエス様っていう方は上から責めたり、イエス様は上から言えてよかったんですよ。神様は上から言える唯一の方ですから、本当に言っていいんですけども、彼は決してそうじゃなくて、本当にこの時お腹減ってた弟子たち、一匹も取れなかった弟子たちや、本当に落胆した弟子たちに、取れなかったんだねって言った時、それは本当に彼らのそのがっかりしてる心、お腹空いて痛んでる心をね、あ、本当にお腹減ったね、取れないんだ、何もないんだねって、こう本当ないんですよって思わずこう素直に言える、そういう響きがあったと思うんですね。でこれがイエス様の言葉なんです。で皆さん、イエス様はどんなふうに思ってらっしゃいますか。結構クリスチャンでもこの時の言葉をイエス様はね、何もないの、ほらね、勝手に行くから取れなかったでしょとかって、そういうイメージで思ってる人って結構いらっしゃるんですね。さあ、間違ったイエス様です。そういう方じゃありません。そうじゃなきゃ弟子たちは、はい、ありませんってこんな素直に言えなかったはずです。7人とも全員、いや、ないんですよって思わず言えたってね、そういう方なんですね。で、そしてその後にね、この時まだイエス様って分かってない、分かってないけど、何かすごい温かいものを感じたんでしょうね。イエス様言われるんですね。じゃあ船の右側に網を下ろしてなさい、そうすれば取れます。これもね、じゃあ下ろしてごらん、右側に取れるからって言われたんですね。で、その言葉はいいですか、プロのペテロたちが一晩中やったんですよ。一晩中やって取れなかったんですよ、ね、でもうがっかりしてるんですよね。それでもう網、下ろしてごらんってことは、いっぱい網上げたんですよね。で一匹も取れなかったと思ってガタッと来てる時に、じゃあ今度右に下ろしてごらんって言われて、もう取れないから引き上げようとしてるんですよね。でその時に右に下ろしてごらんって言って、はいって言って、普通すぐ下ろしますかね。全く同じことがね、ルカの5章に書いてあるんで、最初にペテロがイエス様に出会った時、ルカの5章に全く同じではないんですけど、同じような記事が書いてある。その時ペテロたちは行って、やっぱり一晩取れなかった。そしてイエス様がもう一遍深みにこぎ出して網を下ろしていった時に、ペテロはね、その時ですね、って言ってですね、最初ですね、私たちが一晩やって取れなかったんですよってね、言って、一言じゃない、二言ぐらいかな言って、そしてでもお言葉だからやってみましょうって言ってんですね。結構皆さん言いませんか、でも。今の時代はないでしょうね。昔ね、 私が父に反抗して、でもと言ったらね、でもストライキもないとか言って言われたことよくあります。今時はそういうの流行らないでしょうね。でも思わず、でもって言ってペテロは、でもそれでも従ったの。でこの時は、船右を下ろしてごらんなさい、そうすれば取れます。きっとね、右に下ろしてごらん、取れるからっていう、すごく温かい、でも、権威っていう言葉を日本人が使うと、どうしてもあんまりいいイメージがない。温かい権威って言ったらいいかな。その言葉を聞いたら、あ、そうしよう、そうしたらきっとそうなると思える言葉、それが権威です。本来聖書が言っている、その本当にそういう意味での権威のある言葉だった。右の人なんて取れるから、優しいけれど力があるっていうか、あ、そうしよう、きっとそうしたらそうなるなって思える、そういう言葉です、イエス様の言葉ってのは、ね、でそれを言われたんですね。そうすれば取れます。で彼らは何も言わずにスッと下ろしたんですよね。これ本当に弱くされたらね、スッと下ろせる。五章の頃のペトロはですね、ペトロの最初出会った時はですね、一通りってですね、こんだけやったんですよ、私たちは漁師なんですよ、ね、あなた大工でしょって感じですよ ね、やったんですよ、でもまあおっしゃるからやってみましょうって言って、だから取れた。でこの時はもう本当によくされていて、自分が一番得意な、これだけはできると思っていた漁も取れなかった、ダメだった、がっかりした時に、あ、でも下ろしてごらん、取れるからって言ったら、ふってこうやってみる、やってみようと思えたんですね、素直に。で主の言葉の言われる通りにした時にどうなったかというと、これ ですね、するとそこで彼らは網を下ろした、ものすごくさらっと書いてるけど、これってすごいですよね。言われるとスッとした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることになった。これおびただしい魚なんですね。デロからおびただしい魚、これがね、神に従う時の奇跡となんで、皆さん一生懸命やったのにうまくいかなかったって、これだけができると思ったのにダメだったってがっかりしてる人、喜んでください。特にゼロだった人、ゼロってのはつまり、あるいはマイナスだった人、ゼロだったりマイナスだった人、普通はね、ガクッと落ち込むでしょうけど、イエス様を知っている人はそこからが勝負です。本当に自分に力がないなと思って、がっかりしたとき、そのときね、神様はよく語ってくださる。その言葉にあなたが単純に従うと、これ、おびただしいからって書いてある、あとでこう書いてある、153匹って書いてあって、これ網を上げれなかった、もう引っ張ってきて最後に上げるんですね。で個人的にはね、私こう思ってるんです。154匹目が入ったら網は破れたと。どういうことかありますか。これ以上取れない、いっぱい最大限まで取れたっていうことを言いたいんです。これ以上取れない、最大限まで取れた、ゼロから最高まで来たってことなんです。私たちが自分でやってもどうしようもなくても、神の言葉に単純に従うときに、これ以上はない最高神を与えられる。しかもこれ後で見たら大きな魚って書いて後で出てくるんです。大きな魚が153匹入ってたって。まあ私はね、ちりめんじゃこが好きですけども大きな魚入ってたってことです ね。だから本当にたくさん取れたってことなんですね。私長崎来てですね、ちょっと古い話になりますけども、もう30になるけど、開拓で来たんですよね。全くゼロでした。妻と二人でね、妊娠中の妻と来たんですけども、それで父の田舎が愛媛県、そして親戚が広島にいて因島にあるんですね。だからそこより西にはですね、知り合い友人誰もいなかったんです。まあ、大学時代にね、鹿児島出身の人とかね、長崎の人とかね、山口の人とか、いろんな人と出会ってます。熊本の人もいましたけども、だけども私自身の、あるいは妻の親戚やいわゆる深い友人というのは西にいなかったから、全く知らない人たちだったんですね。九州は初めての地ですね。そこにこう落下山で落ちたわけですね。落下山というのはそこにもう2人でね、落下山で落ちたんですね。できたんで、東京にいた頃はですね、みんなと一緒にいたからね、よく祈りましたし、教会行っただけで祈れるからね、みんなと一緒に祈るからね、1日10時間近く塗ってました。それ全然偉くないんです。教会行って集会に出たら勝手にそうなるようなプログラムだった。そして伝道もしょっちゅうしたんですね。路傍伝道したし、街頭伝道したし、まあ、一緒だけどちょっと違うんですね。賛美中心にあるか伝道中心にあるかですけど、それと訪問伝道もしたし、トラック代表もしたし、いろいろやった。訪問伝道した人の一人は救われて洗礼を受けましたし、街頭伝道した人も救われて洗礼を受けましたし、身もついてたんですね。ただ長崎に来て、ね、子供が生まれるまで一生懸命祈って、子供生まれた後、さあ伝道しようと思った時ですね、力がないんですね。先週かな、何回か話しました、入江このまさんが来てね、私たちはもう怒られると思ったら怖かったんですけども、予言した時には注意だったと言ってくださった後に、この町にはたくさんあなた私の民があると、彼らはあなたを見つけれないけど、あなたは彼らを見つけれる、さあ出て行けって言われたんですよね。それでよし行こうと思った。 それで教会に来てお祈りしてですね、神様どうしたらいいでしょうかって言ったらこの言葉なんですよ。右側に網を下ろしなさいと言われたんですよ。まさにこの言葉だったんです。それで右側ってどっちだろうと思った時にね、ちょうどその時こんなふうに祈った時に右側はちょうどね原爆公園の方だったんですね。で原爆公園に行こうと思ってね、原爆公園行った、今と全然違うんですけど、ね、風景がね原爆公園。それでこう丸くなってて真ん中に木を植えてあったんですね。で原爆公園をねこうくるくる舞いながらね、よし伝道しようと思ったんですけども、声かけれないんですよ、恥ずかしいけど。伝道しに来たのに、ね、本当に声かけれなくてね。で何回か話しましたよね、ある男の人はですね、子供を連れてベンチに座ってたんで、あこの人だと思ったからね、声かけようと思ってその人の前を通り過ぎてね、声かけられないでね、向こうまで祈り直してね、もっぺん戻ってきてね、また声かけられなくてね、で次こそ行こうと思ってまた声かけて3回ね通り過ぎたん。そしたらね男の子が言ったんですね、聞こえたんですね、お父さんあの人誰って言うからね、ほっときなさいって言ってね、それで2人でどっか行かれたんですね。その時にね情けなくなってね、はぁと思ってね、何しに来たんだって、私は伝道に来たんだろうと思いながらね、ベンチに座って祈ったんですよね。あ本当に力ありません神様って言ったら ね祈ったんですね、あの本当に必要としてる人を送ってください。そしてパッて顔を上げたらね、誰もいなくなってたんですけど、向こうの木陰に一人だけねベンチに座ってる年配の方がいたんです。後から聞いたら68だったっけな、正確な数字は68だったかな、後からしたよね、いたんです。それでね、あ一人だと思ってですね、近づいていって声かけれないから同じベンチの端に座って徐々に近づいていってで声かけたんですね。だから本当に弱くなってた。面白いですね、人は救われちゃうんですね。で声かけて話し出したらね、その人がね、お兄ちゃんって言うんです。私のことね、当時若かったから、お兄ちゃん、そんなことはどうでもいいけど、眠る場所あるかって聞いたんですよね。はって言ってね、いや教会に来たら眠ることはできますけど立派な場所じゃなくて雨強いはしのぎますねって言ったら、それでいいとか言ってね。でその人は徳島にいたんですけど、元海軍の人で、海軍だったから長崎に来てたんですね。でその時に結婚して男の子3人儲けて長崎結婚して、だけど離婚してしまって徳島の田舎に帰って、それで年を取って最後に男の子3人いた一番末の子とすごく仲良かったから、その男の子の男で慕ってやってきたんですね。って話は後で聞いたん、ね、やってきたん。ところがその男の子と行ったらすごく、ね、まあ、ちょっといい会社に勤めたんですけども、そこに訪ねたら会ってくれたんだけど、いや親父今更来てちょっともうどうしようもないってね、それは困るって、それぞれにもうねみんな生活をしてるんだからってね、小遣いをくれて悪いけど帰ってくれって言われた。でも彼は徳島に出てくる時にみんなにね送別会してもらって選別もらってきてるから帰れない、それでもう仕方がないと思ってね、自殺しようと思ったんですよ。かなり本気だったみたいですね。で大鳩に行ってね、まあ元海軍だから大鳩に行って、そこでねもう海で死のうと思ったら夏だったんですね。大鳩に行ったらねアベックだらけだったんですって。へえと思ったけど待ってたんですって、夜中の3時まで。帰らないんですって。アベックもたまには駅になりますね。帰らない、それでもう仕方がないと思って原爆公園に来て、原爆公園で寝泊まりしてた。でそういう仲間がいっぱいいて、なんか墓場の男とかね、なんかみんなニックネームがついてて、そういう仲間がいるみたいですね。でそれで彼は現場越えたんで、それで来たん。で次の日曜日ね、礼拝の時ねメッセージしたら、まあ、元海軍だからしませんけど、すごい几帳面な人でね、朝起きたらきちっと頼んでもらうのに全部教会と教会の前を掃除してきれいにしてね、椅子もきちんと並べてくれるんですね。それなんかすごい几帳面な人だったんですけども、でそれでその人ね、その日曜日に救われたんですよ。で義理で住んでたのかと思ったけど、そうじゃなくて本当に救われたんです。でその後、まあ、生活保護の申請を出して、しばらく半年か1年ぐらい経った後に出して家を借りて、そして生活保護をもらうようにしてあげて、で彼は最終的にはそこで天に帰っていきました、ね、でそれが一番最初なんだ。で右側に網を下ろした時に来たんですね。でもう一つはね、日曜日の午後ですね、ね、やっぱり殿堂に行ったけど全然誰も救われなくて戻ってきてね、それで、まあ、今日は神様これで、ね、殿堂しましたけどダメでしたけどって言ったらね、言われたんですよ、もう一回行きなさいって。まさにね、一生懸命やってダメだったけど帰ってきてね、へっと思ったんですね。やっぱ全く人救えなかったけど、もう一遍行きなさいって言われたんです。それで分かりましたって言って決めたんです。一番最初に会った人に伝道する、それで最後おしまいってことでね。それで一番最初の街道出て行って、右側に行ったら出て行ったらね、前からね青年がやってきたんですね。だから声かけたらね、応答してくれないんですね、一生懸命。でも応答してくれないけど、一緒に横歩いてたらね、チラッチラッとこっち見るんですね、こうやってこんな感じ、 こんな感じ ですね。これ何だろうと思ったら、私は左側にいて彼はこっちだったんですよ。でちょうどね、そのまま歩いてきて教会の前に来たから、ちょうど私が左側だったから、ここが教会ってドア開けたの、入らないって言ったらね、その子がね、今一緒の時にパッと立ち止まってね、パッと入ったんですね、何も言わずに。それで、ね、だから前の方座ってもらって、ミロを出してね、ミロを出してね、十字架を見ろなんて言いながらですね、おミロを出してですね、イエス様のことを話したの。でこうやって黙って聞いててね、それで言ったんですね、いや、ね、悔い改めたらね、どんなことでも許してもらえてね、イエス様死んだらね、救われるんだよって話をしたんですね、福音をね。いきなりですね、パッて顔上げてね、ごめんなさいとか言ってですね、言ったんですよ、びっくりした。それがね、あの横田由美子さんの弟だったんです。18歳、中学でいじめられて、それで中学をちゃんと行けないまま学校出て3年間、18歳まで3年間家族以外と口を聞いたことがなかったんです。それで私が3年ぶりに聞いた家族以外の人だったんですね。それで話をして救われて、大丈夫かなと思ったら、次の日曜日お母さんが連れてきた。お母さん天理教だったんですけど、お母さんも救われた。で週報持って帰ったら、今度妹さんが週報見て、なんかすごいなんか心にくるものがあったのと、あの弟とお母さんがちゃんとしたとこ行ったのが心配なのと、その2つの理由でその次の週やってきて救われた。で家族さんに救われたんですね。で由美子さんは、ね、今ちょっとね、お母さんの介護があるから休職してますけど、牧師になりましたよね。面白いですね。全然人が救われなくて、やめようと思ったら、もう一回行きなさいって言われて、まさにこうですよね、行ったら見事に救われたんですね。ではね、弱くなった時っていいんですね。ちょっと話は違うんですけどね、最近ね、今度は最近の話、つい最近東京進学校のね方々が修学旅行で来たでしょ。まあ、修学旅行で言っても平均年齢60代ですけどね。で来られて、そして外目に一緒に行ったんですね。1日目浦上だったけど、次の日ね。でその時にね、まあ、ある高校の甲子園によく顔を出す高校の校歌を作った作曲家の方で、東京進学校 の校歌を作ったのは作詞は小山先生だけど、作曲したのはその方なんですね。その方も来ておられて、それでまあ一緒にずっと行ったんですけども、外目の教会行った時にすごい坂だったんで、まあ登って結構その人早かったんで、それでまあ説明を受けて、で戻ってきて食事になったんですね。食事バイキングだったんですね。でね、私いっぱい取ったんですけど、その人ねバイキングほとんど取らないでね、いたから、どうしたんですかって言ったらね、なんかさっきの坂道が答えてね、もう苦しくてね大変だって言うんですよね。でよく聞いたら、その人後で知ったんですけど、肺がんだったんですよね、実はね。びっくりした。それで、まあそれで苦しいって言ってね、それでその人はね、で私すぐ思ったんです、あ、祈ってあげたいって、祈った方がいいなって思ったんですけど、まあ他の教会だし、今日初めて会った、まあ、厳密に言えば卒業式とかで会ってるんですけども、三男の、でも顔と交わせてこういう話をしたのはね、まだ初めてだから、ちょっと相手も牧師だしね、ちょっとどうしようかなと思ったら、年齢もね、まあ、ちょっとねあれだし、どうしようかなと思ったら、向こうからですね、祈ってくださいって言うんですよね。聖霊がね、あなたに祈ってくれ、牧師、この牧師さんに祈ってもらえって言ったからって言うんですよ。それで、あ、そうですかって言って、私もそう思ったから、その食事のところでね、手を置いてで祈ったの、真剣にね、長くないですよ、短い2、3分かそれぐらいですけど、でも真剣に祈ったんですね。そしてそれ終わったんで、まあちょっと楽になりましたねって感じだったんですけども、空港に戻った時には、長崎空港に着いた時には、あ、楽になりましたって言ったから、あ、そうですか、よかったですねって、まあその程度だったんですけど、実は先日ですね、三男の羽から連絡が来てですね、久しぶりにその方と会ったんですね、なんかその向こうのグループのあれでね。そしたらその方が興奮してみんなに明かしてたんですって、ね、何かというと、その後ね戻って本当に元気になって、これ治ったと思ったんですって。それでその、検査をしてくださった同じ病院に行って、もう一遍検査をしてもらったら、前のね、いろんな CT のなんかその詳しいやつにははっきりがんが映ってたんですけど、今度はね綺麗にガンが消えてなくなってたんですって、完全に。だから枯れた時のようですね、なくなった。それでえらい喜んでたってね言ってたんですよね。でこの時に何かというとね、その人は初めて会ったんだけど、この人に祈ってもらえって言われたことに応答したんですね。で私もなんか促しがあったけどね、神様の促しと言葉に従った時に技が起こるんです。すごく大事なところなんです。で人は元気でもいいんです、別に従えれば。でもどうも人間は自分が元気だと、特に得意な分野とかだと、自分で考えて自分でやりたいんですね。 言われる通りすぐできないところがあるんです。で、一通りやって全然ダメだったら、初めてこの時のペトロみたいに自分たちで何とかしよう、ね、何とかしよう、間違いないでください。努力することを否定していません。神様を信じることにおいて、神のおっしゃることにおいて従っていこうと頑張ることは素晴らしいけど、その前に自分たちで何とかしよう。だってペトロたちは網を捨ててイエス様についてきたんです。それを置いてついてきたんです。別に漁師はいけないということはありません。でももう神様に任せてついてきたんです。だから神様が必ず養ってくださって支えてくださるはずなんです。それなのにやっぱり目の前にガリラ湖があって、自分がやってきたことでここならなんとかなると思った時にお腹減ってきて、自分でなんとかしようって考えて、自分でなんとかしようと思って一生懸命やったんですね。だから神に委ねたはずなのに、網は捨てたはずなのに、で取れなかったんです。でも取れなかった時にすんなり素直に右に網を下ろしなさいって従えたんです。人は失敗したりうまくいかないとき、弱くなったとき、初めて本当に素直に主の声に従う傾向がある。いいですか？失敗しなくたって本当はいいんですよ。最初から入ってって主の言ったら一番いいんですけど、どうも自分に力があるとき、自分ができるとき、人はなかなか主がおっしゃる通りいかない。最初から祈ればいいですよね。別に何かする前にまず神様に真剣に祈ればいいけど、追い詰められて初めて本気になりませんか？多くの場合、悲しいけど人っていうのは。でこの時もペテロは本当に取れなかったと言われたとおりして、本当におびただしく取れた。でそこで初めてね、イエス様に愛されてヨハネが分かる。あ、イエス様だって言って、主だって言ったらハッと分かって、まあ、ここはちょっと解釈いろいろあるんですけど、今日の中心じゃないからさらっといきますけど、まあ、裸だったね。裸っても一生懸命漁師のように裸になったんでしょう。だからペテロは上着をまとって海に飛び込むんですね。大学時代ね、ここ聖書研究会やった時面白いこと言いました。いろんな人がいてね、一人はね、もう少しでも早くイエス様に会いたいから飛び込んだ。一人はね、恥ずかしさのあまり思わず上着を着て恥ずかしくて海に飛び込んだとかね、まあ、いろんな意見もいまして面白かったですよ。書いてないから分かりません。でも、ね、いろんな解釈があります。でも今日は中心じゃないからさらっといきます、ね、飛び込ん で他の人たちが引っ張ってきた。そして岸に着いた。今日の2つ目の大事なポイント、9節。こうして彼らが陸地に上がった時、着いた。そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。ということは、イエス様が炭火焼きの魚とパンを焼いて朝ごはんを作って待ってくれてたんですね。イエス様の作った料理がどんだけ美味しかったか分かりませんが、でも美味しかったと思う。これ食べてみたいですね。これ炭火焼きですよ。炭火焼きのパンと魚、あんまり反応しませんね。皆さん食べ物に執着してないんですね。炭火焼きのパンで、このパンと魚は今取ってきた魚ではありません。この後今取ってきた魚を持ってきなさいというから持っていきますけど、ここで焼いていた魚は取ってきた魚じゃないから、その前にイエス様が用意していた魚です。イエス様が用意したパンです。大事なところなんですよ。何も彼らが漁に行って魚を取ってこなくても、ちゃんとイエス様は弟子たちのためにパンと魚を用意して、しかもご自分で炭火で焼いて朝ごはんを用意してくれてたんですよ。弟子たちはあの日網を捨ててイエス様に従ったんです。もうイエス様に任せたんですよ。イエス様が必ず責任を持って用意してくれるんです。でも彼らは思い煩った。ああ食べ物がない、お腹は減った、お金はない、どうしよう、心配になった。分かりますよ、人間として。でもいやね、そうやって思い当たって心配してどうしようと思っている人、安心してください。イエス様があなたのことを心配しておられて、愛しておられて、ちゃんと主がご自分で用意してくださっています。例えば分かりやすく言えば、境内でよく心配する人がいるけど、聖書にたった一箇所試していいって書いてある箇所がある。十一献金ですね。十分の一を、ね、宮に持ってこいって、今で言えば教会ですね。それ試してみろ、神が支えてくださるかどうかって書いてある。もちろんデータが断末支えるかって、それはちょっとまた別ですよ。でも、ね、ちゃんと十一献金をしているならば、必要はきちっと備えられるって約束ですね。でもしそうきちっとしてるなら、思い煩わなくていい、神が必ず支えられるって約束なんですよ。でこうね、ここ で神様に言葉をもらったらもう安心してればいい。でもこの時弟子たちは自分で何とかしようと思ったけど、うまくいかなかった、ね、ところがちゃんとイエス様がもう炭火焼きでパンと魚を用意して待っていた。主は備えてくださるんです。主は決してあなたのことを忘れないんです。くどいようですけどね、炭火焼きのパンっておいしいだろうと思うんですね。イギリスの人に怒られるかもしれないけど、イギリスの食事はおいしくないですね。ね、 中国美味しい、ね、あとそれとねパンはねどうか教えて、フランス本当に美味しいです。私フランスパンとか言ってね、なんかねふんとか思ったんですけど、フランスに行ってね食べた時ね、その素晴らしいお店じゃなくてね、日本では立ち食いそうみたいなところで ねあったところにね、時間がなくてパッと食べた時ね、パンだけは向こうはね大抵ね食べ放題のこと多いんです、ね、パンはね美味しい、びっくりした。あ、本当にフランスってパンが美味しいんだなって思ってびっくりしましたよね。だからあの、ね、まあ、だからそういうすごく美味しいパンをね炭火焼きでエッサマ焼いて、そしてトースターじゃないですよ、ちゃんとエッサマ手焼きの炭火焼きのパン、ね、そしてあとそれからあの手焼きの魚、ね、美味しかったと本当思うんです。なんでこんなに言うかというとね、弟子たちはね嬉しかったのと感動したのと同時にね、バカだったなって、ちゃんと神様備えてくれるんだってと思ったと思うんですよ。皆さん、イエス様があなたのことを心配してちゃんと備えてくれます。ご飯だけじゃありません、境内もお仕事も人生の伴侶もいろんな必要を神様覚えていてちゃんと備えてくれます、思い煩わなくても、ね、で面白いのは、私イエス様だったらね、寮に行った時に ね岸からね、何やってんだって早く来いってね、パッと見せて、ほら俺が準備してるだろうって、バカだなお前たちがポンと頭を叩きそうですね。ところがこの時にイエス様は、右に網を下ろしてごらんって言って、不信仰の結果行った寮なのに、その寮でもイエス様の言葉を与えて従った時大量にしてるんですよ。ちゃんとそこでも大量を与えてるんですよ。主の愛ってすごく大きいと思いませんか。一匹も取れない夜を通った後にちゃんとさあ右に下ろしてごらんって、さあ取れた取れるからって、ちゃんと大量を与えてるんです。そこででもその上でそれとは別にちゃんと私は用意してるんだよって教えてる。深いでしょう、主の愛って。そういう方なんですね。そして、ね、彼らはあの来てね、であの魚持っておいでって言われたから、一生懸命ペテロ数えたら153匹、ね、まあ、いつか言いましたけど、面白い学者がいてね、あのガリラヤ湖に153種類の魚がいたんだって、ね、でその153種類の魚が入ったって、こういう説を唱える人がいる。ちょっとどうかなと思うけど、でもガリラヤ湖はものすごい魚が多いんです。もう本当にいっぱいいます。それはね、ヘルモン川の雪が溶けてヨルダン川の上流から流れてきて、ヨルダン川の下流に流れていくの、視界までね、ガーって、で流れてきたものを流してるから、常に水が回ってるから魚が生き生きしてるんです。で海はね、ものすごく穏やかな今あれば、ね、ものすごい嵐を見て、ものすごい表情豊かなんです。一方視界はね、なだれ込んできてね、流れていかないんで、一番世界で一番低いからね、視界で。そしたら、ね、蒸発して塩分が高いから生き物一匹もないんです。いないんです、いないんです、魚は一匹も。面白いでしょう。神様からいっぱい受けて、いっぱい流しましょう。そうするとどんどん命が躍動して、いろんな奇跡を体験します。受けて止めてると起こりません、腐っていきます。たくさん神から受けて、たくさん流しましょう。どんどん流しましょう。ですから神はたくさん惜しみなく与えてくれる、どんどん流しましょう。そうするとどんどん溢れていきます。視界はものすごくきれいなんです。行ったことある方があるんですけど、美しいんです。でも命は宿ってないんです。どうぞ皆さん、美しさに騙されないように。話がずれますが、美しさは偽り、麗しさはなし、しかし主を恐れる女を褒めたたえられて、箴言に書いてありますから、独身男性もよく覚えておきましょう。脱線しますけどね、女性もね、女性は美しさを追い求めると思いますけど、主を恐れることを忘れて美しさを求めないように、自分も周りの人も破壊します。主を恐れる美しさを求めてくださいね。死をすることが一番だから。で何かというとね、この時ね、あのこう53匹あって溢れるほどいた、そのね、そしたらね、あのイエス様がさあ来てご飯を、あの食事をしなさいって言ってくるんですね。でご飯を食べる。でもうイエス様と分かってるから、みんな黙って黙々食べたんだけど、でもこの時すごいね、あ、美味しいなと思いながら感動しながらね食べたと思うんで、ね、であのこれが復活の3回目なんですね。で今日お話したことは2つなんです。一つは、こう本当に自分の力であってもうまくいかないことがある。今までできたはずなのにできなくなってしまったことがある。その時にどうしたんだろうと思う必要はないって。あの本当に主導権を神に渡してほしい。そしたら神様のおっしゃる言葉に従ってやれば、彼らは大量になった。神の言葉に従う時に、神様が豊かな祝福を与えてくださるんですね。でもう一つは、神様に捧げたもの、委ねたもの、神の言葉に応答したことは必ず 神が備えてくださるんですね。神が必ず祭壇してくださるということを、ね、覚えてほしいですね。あ、ちょっと時間ですね。でもちょっとだけ明かしをします。先週ね、私はあの、新婚の時の1年間神が支えてくださったけど失敗した話をしましたよ ね。で今回は、ね、神が備えてくださった話、ね、もう先週話したからあの細かいこと言いませんね。あの朝3時間、ね、ローソンに行くバイトする代わりに朝3時間妻と2人で毎日乗ったんですね。生活かかってたから真剣でした。で妻は妊娠してたので、ね、お金も求めましたね。あの医療費とか交通費とか、ね、進学校のお金とか、でそれもあったんだけど、もっと感動したのはね、食物ね。私はですね、あの大阪生まれだから納豆ってことはそれまで興味なかった、ね、だからあのひじきもあんま好きじゃなかった、だからグレープフルーツもあんま興味なかったし、ヨーグルトもあんま興味なかった。結婚してから全部ね好きになりました、ね、でそれは妻が妊娠したので全部必要だったんです。ひじき、鉄分、ね、それから、グレープフルーツ、ヨーグルト、それからなんだっけ、今何、グレープフルーツ、ヨーグルト、それから納豆、体にみんないい、ね、でそれ でそれをね求めたので、日曜日1日教会いて、月曜日月曜日終わった後、隣に OK マートでスーパーがあったから、そこに行ってウィンドウショッピングするんですね、妻と2人で。ウィンドウショッピングというのはですね、買わないんでね、こうやってこう見ながらですね、買わないからね、あこれがいいね、あれがいいねって言うんですね。で高いものもね、あこれがいいとか言いながらね、あこれはこれだとか言いながらね、あの買わないんです、お金ないからね。でもウィンドウショッピングしながら夫婦で楽しむ。で最後に当時ね、右の一番端になったんですけども、この期限切れコーナーってなんです。で一通りウィンドウショッピングを楽しんだ後、そこに来て、そこから真剣勝負なんですね。今日あるお金どれを買うかとか言ってね、やるんですね。楽しかったですよ。全然惨めじゃなかった。本当に楽しかった。それでね、その日ね、妻は悩んだんですよね。まあ、あの私覚えてないんですけど、納豆の三段の一番安いやつの期限ギリギリのやつを買って、グレープフルーツはね、しなびた、もうなんかしなびたグレープフルーツを買った。それからヨーグルトは、小さなヨーグルトのやっぱり期限ギリギリのやつね、期限切れたら売れないからね、期限ギリギリのやつね、安くなってると買ったね。それでまあ帰ったんですね。あ、まあその後中華あって帰ったんですけども、それから帰ったら、先週も話したと思いますけども、ノブがあってね、入り口は小さかった、窓大きかったけどね、入り口のノブのところにね、こうあのしょっちゅうかかってたんですね。スーパーの袋に入って検品が、誰かいまだに分かりませんけど、その日もあったんで、おーっと言ってね、これ中に入ってね、見てたらね、妻が泣いてたんですよ。どうしたのって言ったらね、ものすごく新鮮なグレープフルーツね、私でも分かります、もう本当に新鮮な大きな綺麗な、もうなんか本当に新鮮なグレープフルーツがね、2つか3つあったんですね。それからね、納豆はね、納豆で皆さん知ってますか、安いの高いのあるんですね。知らなかったけど、高いいい納豆のね、4段か5段のいい納豆が入ってた。それからですね、ひじきもあったんです。それからもう一つはね、ヨーグルト、ヨーグルトも、ね、大きいヨーグルトのね、高いやつ、ヨーグルトも安いと高いのあるんですね。だからそのやつがあったんです。皆さんどうかしら、妻は泣いてましたね。あ、神様よく知ってて、一番いいものを私のために用意してくれた。で私は申し訳ないけど、よくわからないから、ああそうよかったねって感じだったんですね。ところがね、今度その次は私が泣く番だったんですね。私はね、今ちょっとダイエットがあるから食べないようにしてるんですけど、ご飯、米にはちょっと本当うるさい。ただその頃はもう、ね、進学生でお金がないから、最低前の安いの食べてましたけど、本当はお米好きなんですね、いいものね、おいしいお米が好きなんですけど、お米がなくなったね。そしたらですね、ある方に絶対我々は人に言わないって原則だったんだけど、ちょっと言ってしまったの。その人は心配してお米をくれたの、ね、だからその人は本当に愛を持ってくれたんだけど、私たちの方はちょっと言ってしまったの、ね、神以外には言わないって原則だったのに、ああまずったなと思ったけど、愛を持ってくださってありがとうございましたってもらって、でその米券で、でも本当によかったねってことでスーパーに行って買って、やっぱりね、そして帰ろうとしたらどうなったのか、スーパーの駐車場で車がエンストしたんです。動かなくなって、全くどうしても、その時分かりました。かあまずった。で夫婦で悔い改めてね、もちろんそのゴミはね、他の方にプレゼントしました。それで悔い改めてまた祈り直した。そしたらね、そのすぐ次の日か次の日忘れてましたけど、さっき入り口は狭いんですけど、窓大きいんですね。窓はでかかった。その窓からね、こうどんどん叩くとね、私はまあどうしたのって叩けたんです、ね、そしたらですね、婦人会の婦人の方でした。ちょっと年配の方の、どうしたんですかって言ったらね、あ窓からすいません、木原さんお願いがあるんですから。何ですかってね、絶対断らないでくださいって言うからね、 いや、まあ、断らないと思いますけど、言ったらね、いや、もらってほしいものがあるって言ったから、ね、あ、もう何でももらいますって言ってね、当時ね、検品できてましたからね、入ってたね、そしたらね、車のとこ戻って、車を近づけてきてね、車からね、あの農家の、農家のあれは30キロですかね、30キロの農家のあの袋にね、袋っていうか、あの、や、あれにね、こう、農家の袋っていうか、いいやつですね、これね、持ってね、笹錦か腰光か忘れたのごめんなさい、当時の東京の一番のいい米です、とにかく最高米をね、こうそれ持ってね、こうやってね持ってきてね、入り口に入らないんですよ、狭いから、窓からこうやって「よっ」って「はっ取ってください」って「はい」ってこうもらったんですね。今度は私が泣きましたよね。見事だと思って、本当に神様は備えてくれるんだなと思ってね。あて、どんな買っても5キロか10キロの米しか買ったことがなかったのに、久しぶりに食べる美味しいいい米ですよね。しかも30キロですよ。いえ、まあ、当時まだ2人でね、お腹に赤ちゃんいただけだから、そんな米はなくならなかったんです、ね、だからね、あの見事でした。いや、本当に神が備えてくれるんだなってことを私たちは、ね、学ばされたんですね。あの神様はね、この時ね、漁師に行ったペテロたちにね、何やってんだお前たち不信仰って怒ってないでしょ、取れなかったんだねって、食べ なかっただろうって、ね、さあ右に下ろしてごらんって言った時、すごく温かい声だったと思う。でも愛がある時、余計人は自分の罪とか弱さに気づくから、彼らははぁーっと思ったと思う。大量の魚を見た時、感動するのと同時にバカだったなと思ったと思って、そして来たら魚と米、あのね、魚と米じゃない、パンだ、パンが用意してあって、イエス様を作った炭火焼きって美味しかったと思うんですね。今日朝断食してるからすいません、ご飯のことにこだわりますけどね、あの天国行ったらね、食べさせてほしいんですよね、イエス様の手作りの炭火焼きのパンと魚って。いや、本当うまかったと思いますよ。あのオンラインのね、江島さん先で来ましたね、あの人船でいつ も料理作ってるんですけどね、私がオンラインに行った時にね、あの救われた後ね、わざわざ手作りのね、角煮を作ってきてくれたんですね。今でも覚えてます、その味をね、嬉しかったですね。人がしてくれてもそんなに嬉しいんですよね。イエス様の手作りのパンの、しかも本当に長すかした彼らにとって、ほら大丈夫だろうって、私はあなたのことを忘れてないよって、あなたのことを片時も忘れてないよって、ちゃんと準備してるよっていう言葉だったんですね。イエス様は今も変わりません。本当にあなたのことを愛しています。あなたのことを心配しています。あなたのために必要なものは何か知りません。でもそれを神は知っておられて、それをちゃんと備えてくれます。それをね、どうぞあの覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちのことをよく知っておられて、この時ペテロたちが一旦あなたに網を捨ててあなたに従ったのに、この時目の前にガリラヤ湖があって、思わずも漁に行ったんだと思いますけれども、全く取れない夜を通りました。私たちも時々そういうことがあります。どうしてこれができないんだろうって、正直がっかりしたり落ち込むことがありますが、その後に神様が用意されている大量があることを知っています。どうぞあなたの言葉に単純に従うことのできる砕かれた柔らかい心をください。またあなたが必ず用意してくださる、備えてくださることを知って、もっと安心して主に委ねて歩んでいくことができるように、自分で何とかしようって思い煩うんじゃなくて、神様の手に委ねて安心したいんでことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。どうぞ一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストを見合って心と体を癒されよ。その人の祈っていることに対する答えを具体的に与え、導かれてください。胸にある腫瘍をイエス様って見せる、消えてなくなれ。心の病、パニック障害、うつ病、自律神経失調症、イエス・キリストって見せる、一つ一つに精霊の力を注ぎます。癒されよ。喉にあるがん、イエス・キリストって見せる、消えてなくなれ。体中にある痛み、その根本の原因に向かって命じます。 イエス・キリストによって癒されよ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。境内の必要のある方にその方の必要を完全に満たしてください。神様、あなたは生きとある神です。イエス様、思いもしないところから思いもしない方法で神の支えと恵みを受けることができます。神様、豊かなあなたの支えを具体的に表してくださいお願いいたします。アラバラサンタラスバラスバラスバラスバラスバラス。イエス様ありがとうございます。感謝します。なんか神様の促しはあるんだけど、なんかちょっと確信を持てない人ですね。印を求めなさい。確かに確信を持てないまま進んではいけません。印を求めなさい。印を求めるときにギデオンに印を与えたようにはっきり印を与えます。その印が与えられたら恐れないで踏み出していきなさい。あなたはその中で驚くべき神の技を見るでしょう。印が与えられるまで待ちなさい。それは時がまだ満ちていません。待ちなさいとおっしゃいます。アラバラバラサンドレスブラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。